赤いろうそくと人魚。作者、小川未明。人魚は南の方の海にばかり住んでいるのではありません。北の海にも住んでいたのであります。北方の海の色は青うございました。ある時、岩の上に女の人魚が上がって、あたりの景色を眺めながら休んでいました。雲間から漏れた月の光が寂しく、波の上を照らしていました。どちらを見ても、限りない、ものすごい波が、うねうねと動いているのであります。なんという寂しい景色だろうと人魚は思いました。自分たちは人間とあまり姿は変わっていない。魚やまた底深い海の中に住んでいる気の荒いいろいろな獣などと比べたら、どれほど人間の方に心も姿も似ているか知れない。それなのに、自分たちは、やはり魚や獣などと一緒に冷たい、暗い、気のめいりそうな海の中に暮らさなければならないというのは、どうしたことだろうと思いました。長い年月の間、話をする相手もなく、いつも明るい海の表を憧れて暮らしてきたことを思いますと、人魚はたまらなかったのであります。そして、月の明るく照らす晩に、海の表に浮かんで、岩の上に休んで、いろいろな空想にふけるのが常でありました。人間たちの住んでいる町は美しいということだ。人間は魚よりも、また獣よりも人情があって優しいと聞いている。私たちは魚や獣の中に住んでいるが、もっと人間の方に近いのだから、人間の中に入って暮らされないことはないだろう。と、人魚は考えたのであります。その人魚は女でありました。そして、身持ちでありました。
私たちはもう長い間、この寂しい話をするものもない北の青い海の中で暮らしてきたのだから、もはや明るい賑やかな国は望まないけれど、これから生まれる子供に、こんな悲しい、頼りない思いをせめてもさせたくないものだ。子供から別れて、一人寂しく海の中に暮らすということは、この上もない悲しいことだけれど、子供がどこにいても、幸せに暮らしてくれたなら、私の喜びは、それに増したことはない。人間は、この世界のうちで一番優しいものだと聞いている。そしてかわいそうなものや、頼りないものは決していじめたり、苦しめたりすることはないと聞いている。一旦手なつけたなら、決してそれを捨てないとも聞いている。幸い私たちは、みんなよく顔が人間に似ているばかりでなく、胴から上は全部人間そのままなのであるから、魚や獣の世界でさえ、暮らされるところを見れば、その世界で暮らされないことはない。一度人間が手に取り上げて育ててくれたら、決して 無慈悲に捨てることもあるまいと思われる。
人魚はそう思ったのでありました。せめて自分の子供だけは、にぎやかな、明るい、美しい町で育てて大きくしたいという情から、女の人魚は子供を丘の上に産み落とそうとしたのであります。そうすれば、自分はもう再び我が子の顔を見ることはできないが、子供は人間の仲間入りをして、幸福に生活をするであろうと思ったからであります。遥か彼方には、海岸の小高い山にある神社の灯火が、ちらちらと波間に見えていました。ある夜、女の人魚は子供を産み落とすために、冷たい、暗い波の間を泳いで、丘の方に向かって近づいてきました。海岸に小さな町がありました。町にはいろいろな店がありましたが、お宮のある山の下に小さなろうそくを商っている店がありました。その家には年寄りの夫婦が住んでいました。おじいさんがろうそくを作って、おばあさんが店で売っていたのであります。この町の人や、また付近の漁師がお宮へお参りするとき、この店に立ち寄って、ろうそくを買って山へ登りました。山の上には、松の木が生えていました。その中にお宮がありました。海の方から吹いてくる風が松の梢に当たって、昼も夜もゴーゴーとなっています。そして毎晩のようにそのお宮に上がったろうそくの火影がちらちらと揺らめいていますのが、遠い海の上から望まれたのであります。ある夜のことでありました。おばあさんはおじいさんに向かって、
私たちがこうして暮らしているのも、みんな神様のおかげだ。この山にお宮がなかったら、ろうそくが売れない。私どもはありがたいと思わなければなりません。そう思ったついでに、お山へ登って、お参りをしていきます。
と言いました。本当に、お前の言う通りだ。私も、毎日神様をありがたいと心でお礼を申さない日はないが、つい用事にかまけてたびたびお山へお参りに行きもしない。いいところへ気がつきなされた。私の分もよくお礼を申してきておくれ。と、おじいさんは答えました。おばあさんは、とぼとぼと、家を出かけました。月のいい晩で、昼間のように外は明るかったのであります。お宮へお参りをして、おばあさんは、山を降りてきますと、石段の下に赤ん坊が泣いていました。
もう、かわいそうに。捨て子だが、誰がこんなところに捨てたのだろう。それにしても不思議なことは、お参りの帰りに、私の目に留まるというのは、何かの縁だろう。このまま見捨てていっては、神様の罰が当たる。きっと神様が、 私たち夫婦に子供のないのを知って、お授けになったのだから、帰っておじいさんと相談して育てましょう。
と、おばあさんは心の内で言って赤ん坊を取り上げると。
かわいそうに、かわいそうに。
と言って、家へ抱いて帰りました。おじいさんはおばあさんの帰るのを待っていますと、おばあさんが赤ん坊を抱いて帰ってきました。そして一部始終をおばあさんはおじいさんに話しますと、
おー、そら、まさしく神様のお授け子だから、大事にして育てなきゃ、罰が当たる。
と、おじいさんも申しました。二人は、その赤ん坊を育てることにしました。その子は、女の子であったのであります。そして、胴から下の方は、人間の姿でなく、魚の形をしていましたので、おじいさんも、おばあさんも、話に聞いている人魚に違いないと思いました。
はあ、こりゃ、人間の子じゃないか。
と、おじいさんは赤ん坊を見て頭をかしげました。
ああ、私もそう思います。ああ、しかし、人間の子でなくても、なんという優しい、可愛らしい顔の女の子でありましょう。
と、おばあさんは言いました。
うん、いいとも、何でも構わない。神様のお授けなさった子供だから、大事にして育てよう。きっと大きくなったら、利口ないい子になるに違いない。
と、おじいさんも申しました。その日から二人は、その女の子を大事に育てました。子供は、大きくなるにつれて、黒目がちな、美しい髪の毛の色のつやつやとした、おとなしい、利口な子となりました。娘は大きくなりましたけれど、姿が変わっているので、恥ずかしがって顔を出しませんでした。けれど、一目、その娘を見た人は、みんなびっくりするような美しい器量でありましたから、中には、どうかして、その娘を見ようと思って、ろうそくを買いに来た者もありました。おじいさんや、おばあさんは、
うちの子は、うち来て恥ずかしがり屋だから、人様の前に当てないんです。
と言っていました。奥の間で、おじいさんは、せっせとろうそくを作っていました。娘は、自分の思いつきで、きっと絵を描いたら、みんなが喜んでろうそくを買うだろうと思いつきましたから、そのことをおじいさんに話しますと、そんならお前の好きな絵を試しに描いてみるがいい、と答えました。娘は赤い絵の具で白いろうそくに、魚や貝や、また海草のようなものを生まれつき、誰にも習ったのではないが、上手に描きました。おじいさんは、それを見るとびっくりいたしました。誰でも、その絵を見ると、ろうそくが欲しくなるように、その絵には、不思議な力と美しさとがこもっていたのであります。
うまいはずだ。人間ではない人魚が描いたんだもの。
と、おじいさんは感嘆して、おばあさんと話し合いました。
ああ、絵を描いたろうそくをくれ。
と言って、朝から晩まで、子供や大人がこの店先へ買いに来ました。果たして、絵を描いたろうそくは、みんなに受けたのであります。すると、ここに不思議な話がありました。この絵を描いたろうそくを、山の上のお宮にあげて、その燃えさしを身につけて海に出ると、どんな大嵐の日でも、決して船が転覆したり、溺れて死ぬような災難がないということが、いつからともなく、みんなの口々に噂となって登りました。
そりゃ、海の神様祀ったお宮様だもん。綺麗なろうそくあげりゃ、神様もお喜びになるに決まってるよ。
と、その町の人々は言いました。ろうそく屋では、絵を描いたろうそくが売れるので、おじいさんは一生懸命に朝から晩までろうそくを作りますと、傍らで娘は手の痛くなるのも我慢して、赤い絵の具で絵を描いたのであります。
こんな人間並みでない自分をもよく育て、可愛がってくださったご恩を忘れてはならない。
と、娘は優しい心に感じて、大きな黒い瞳を潤ませたこともあります。この話は遠くの村まで響きました。遠方の船乗りや、また漁師は、神様に上がった絵の描いたろうそくの燃えさしを手に入れたいものだというので、わざわざ遠いところをやってきました。そして、ろうそくを買って、山に登り、お宮に参詣して、ろうそくに火をつけて捧げ、その燃えて短くなるのを待って、またそれをいただいて帰りました。だから、夜となく、昼となく、山の上のお宮には、ろうそくの火が絶えたことはありません。ことに、夜は美しく、かがり火の光が海の上からも望まれたのであります。
はあ、本当にありがてえ神様だ。
と、評判は世間に立ちました。それで急にこの山が名高くなりました。神様の評判はこのように高くなりましたけれど、誰もろうそくに一心を込めて絵を描いている娘のことを思う者はなかったのです。したがって、その娘をかわいそうに思った人はなかったのであります。娘は疲れて、折々は月のいい夜に、窓から頭を出して、遠い北の青い海を恋しがって、涙ぐんで眺めていることもありました。ある時、南の方の国からヤシが入ってきました。何か北の国へ行って珍しいものを探して、それをば南の方の国へ持って行って金を儲けようというのであります。ヤシはどこから聞き込んできましたか、またはいつ娘の姿を見て本当の人間ではない、実に世にも珍しい人魚であることを見抜きましたか。 ある日のこと、こっそりと年寄りの夫婦のところへやってきて、娘にはわからないように、大金を出すから、その人形を売ってはくれないか、と申したのであります。年寄りの夫婦は、最初のうちは、この娘は、神様のお授け子だから、どうして売ることができよう。そんなことをしたら罰が当たると言って承知をしませんでした。ヤシは一度、二度断られても懲りずに、またやってきました。そして、年寄り夫婦に向かって、
昔から人魚は不吉なものとしてある。今のうちに手元から離さないと、きっと悪いことがある。
と、まことしやかに申したのであります。年寄り夫婦は、ついに、ヤシの言うことを信じてしまいました。それに大金になりますので、つい、金に心を奪われて、娘をヤシに売ることに、約束を決めてしまったのであります。ヤシは大層喜んで帰りました。いずれそのうちに娘を受け取りに来ると言いました。この話を娘が知ったとき、どんなに驚いたでありましょう。内気な優しい娘は、この家を離れて、幾百里も遠い知らない暑い南の国に行くことを恐れました。そして泣いて、年寄り夫婦に願ったのであります。
私はどんなにも働きますから、どうぞ知らない南の国へ売られていくことを許してくださいまし。
と言いました。しかし、もはや鬼のような心持ちになってしまった年寄り夫婦は、何と言っても、娘の言うことを聞き入れませんでした。娘は部屋のうちに閉じこもって、一心にろうそくの絵を描いていました。しかし、年寄り夫婦は、それを見ても、いじらしいとも、哀れとも思わなかったのであります。月の明るい晩のことであります。娘は、一人波の音を聞きながら、身の行く末を思うて悲しんでいました。波の音を聞いていると、なんとなく遠くの方で自分を呼んでいるものがあるような気がしましたので、窓から外を覗いてみました。けれど、ただ青い海の上に月の光が果てしなく照らしているばかりでありました。娘はまた座って、ろうそくに絵を描いていました。すると、この時、表の方が騒がしかったのです。いつかのヤシが、いよいよ、その夜娘を連れに来たのです。大きな鉄格子のはまった四角な箱を車に乗せてきました。その箱の中には、かつて、虎や獅子や豹などを入れたことがあるのです。この優しい人魚も、やはり海の中の獣だというので、虎や獅子と同じように取り扱おうとするのであります。もし、この箱を娘が見たら、どんなにたまげたでありましょう。娘は、それとも知らずに、下を向いて絵を描いていました。そこへ、おじいさんとおばあさんが入ってきて、
そう、お前は行くんだ
と言って、連れ出そうとしました。 娘は手に持っているろうそくに咳立てられるので絵を描くことができずに、それをみんな赤く塗ってしまいました。娘は赤いろうそくを自分の悲しい思い出の形見に2、3本残していってしまったのです。本当に穏やかな晩でありました。おじいさんとおばあさんは戸を閉めて寝ていました。真夜中頃であります。トントンと誰かが戸を叩く音がありました。年寄りのものですから耳さとくその音を聞きつけて、誰だろうと思いました。
どなた
とおばあさんは言いました。けれどもそれには答えがなく、続けてトントンと戸を叩きました。おばあさんは起きてきて戸を細めに開けて外を覗きました。すると一人の色の白い女が戸口に立っていました。女はろうそくを買いに来たのです。おばあさんは少しでもお金が儲かるなら決して嫌な顔つきをしませんでした。おばあさんはろうそくの箱を出して女に見せました。その時おばあさんはびっくりしました。女の長い黒い髪がびっしょりと水に濡れて月の光に輝いていたからであります。女は箱の中から真っ赤なろうそくを取り上げました。そしてじっとそれに見入っていましたが、やがて銭を払って、その赤いろうそくを持って帰って行きました。おばあさんは明かりのところでよくその銭を調べてみますと、それはお金ではなく、貝殻でありました。おばあさんは騙されたと思って怒って家から飛び出してみましたが、もはやその女の影はどちらにも見えなかったのであります。その夜のことであります。急に空の模様が変わって近頃にない大嵐となりました。ちょうどヤシが娘を檻の中に入れて、船に乗せて南の方の国へ行く途中で沖合にあった頃であります。
はあ、この大嵐じゃ、とてもあの船は助かるまい。
と、おじいさんとおばあさんはふるふると震えながら話をしていました。夜が明けますと、沖は真っ暗で、ものすごい景色でありました。その夜、南船をした船は数えきれないほどでありました。不思議なことに、赤いろうそくが山のお宮に灯った晩は、どんなに天気が良くても、たちまち大嵐になりました。それから、赤いろうそくは不吉ということになりました。ろうそく屋の年寄り夫婦は神様の罰が当たったのだと言って、それぎりろうそく屋を辞めてしまいました。しかし、どこからともなく、誰がお宮にあげるものか、毎晩赤いろうそくが灯りました。昔は、このお宮に上がった絵の描いたろうそくの燃えさしを持ってさえいれば、決して海の上では災難にかからなかったものが、今度は赤いろうそくを見ただけでも、そのものはきっと災難にかかって、海に溺れて死んだのであります。たちまち、この噂が世間に伝わりますと、もはや誰も、 山の上のお宮に参詣するものはなくなりました。こうして昔、荒高であった神様は、今は町の鬼門となってしまいました。そしてこんなお宮がこの町になければいいのにと、恨まぬものはなかったのであります。船乗りは沖からお宮のある山を眺めて恐れました。夜になると北の海の上は、とこしえにものすごうございました。果てしもなく、どっちを見回しても、高い波がうねうねとうねっています。そして岩に砕けては、白い泡が立ち上っています。月が、雲間から漏れて、波の表を照らしたときは、まことに気味悪うございました。
真っ暗な、星も見えない、雨の降る晩に、波の上からろうそくの光が漂って、だんだん高く昇って、山の上のお宮を指して、ちらちらと動いていくのを見たものがあります。幾年も経たずして、その下の町は滅びて、なくなってしまいました。